僕たちの神様はエルカンターレ。
おはようございます。あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール。全国36局とハワイを結んで、幸福の科学で説かれる仏法真理をお届けしている番組です。人生の意味、霊界の真相、人類の歴史と未来、来るべき宇宙時代に向けて必要な考え方などなど、生きていく上で抱く疑問やなぜという問いに答える宗教として、さまざまな角度からお届けしています。いつもおはがきをくださるラジオネームメディア研究家さん、心の中のタイムマシーンを作動せよ、こちらをお聞きになっていただきました。タイムマシーンという言葉で思い出したのは、人類未体験タイムマシーンムービーの黄金の方ですかね。これは2003年でしたか、公開の幸福の科学のアニメ映画です。こちら思い出されたそうです。映画見に行きまして、主題歌 CD と昨年ぐらいに DVD を購入しました。 VFX の綺麗な映像とタイムラフティング、それは時間の川を下る冒険でワクワクしながら見ました、といただきました。ありがとうございます。それから、この世は小さな喜びに満ちていると題してお届けした時のご感想、ラジオネーム豊丸さんからいただきました。自分の小さな幸せは、毎日毎日人とのコミュニケーションをとり、平和と幸せと思います。神様に生かされている自分自身を愛することを忘れてはいけないと思います、といただきました。ありがとうございます。本当に素敵です。人と人とのコミュニケーションの中で感じる、その幸せを大切にされている日常、目に見えるようです。ありがとうございます。この番組で皆さんに知っていただきたいのは、人間は創造主が作られた尊い存在だということ、その本質は心、魂であるということ、そして何より大切なものは信仰です。今日はある方の体験談からそのことが分かっていただける内容です。エルカンターレ創造館からお届けする天使のモーニングコール。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りします。パーソナリティは白倉律子です。古くから仏教では、人間が逃れられない4つの苦しみとして生老病死が説かれています。生まれる苦しみ、老いていく苦しみ、病気の苦しみ、そして死。これを死苦と言います。特に病気に関しては、年齢に関係なく程度の差はありますが、ほとんどの人が生きている間に経験する身近な苦しみだと言えるでしょう。リスナーの皆さんの中には、今現在闘病生活を送っているという方もいらっしゃるでしょうか。大川隆法総裁は、病気の原因と心の問題について数多くの教えを説いています。これは気の持ち方次第で何とかなるというような、単なる精神論や根性論を言っているのではなく、人間が霊的存在であるということを意味しています。創造主によって作られた人間は、肉体ではなく魂、心が本来の姿であるということは、これまでに何度もお伝えしていますが、霊的な自己に目覚めることができれば、人は思いによって肉体を作り変えることもできるというのが仏法真理です。 今日は大川総裁の教えによってがんの苦しみを乗り越えた方の体験談を交えながら信仰の力について学んでいきたいと思います。大川総裁書き下ろしの詩編心の指針心と健康にはこうあります。あなたの悩みを除けば、あなたが何の病気になりそうかわかる。あなたの病気がわかれば、あなたの悩みが何であるかわかる。いずれにせよ、心と肉体とは一体であり、心に恐怖や苦痛を抱けば、肉体に病変が現れる。心を治療すれば健康は回復する。これが基本的真理である。幸福の科学では、教えに基づいて自分の心を見つめ直し、本来の霊的な自分に目覚めることによって病から立ち直った方が数多くいらっしゃいます。これからお聞きいただくのは、信仰によってがんの苦しみから脱却したある女性信者さんの体験談です。神奈川県にある幸福の科学横浜戸塚支部の信者の田中さん、長年医療の現場で看護師として働いていました。しかし18年前、54歳の時にがんを宣告されたそうです。度重なる抗がん剤による治療に加え、うつ病も併発しながら苦しい闘病生活を送っていました。そんな田中さんに転機が訪れます。2011年、大川総裁が横浜戸塚支部で説かれた法話、奇跡のがん克服法講義を聞いたことがきっかけとなりました。田中さんは、病気は自分の心が作り出すというこの法話を聞いて、自分の心を見つめ直し、徹底的に自己変革に取り組んだそうです。田中さんのお話伺いました。インタビューお聞きください。
子宮体がんっていう病気だったんですけど、もう大出血ですよ。貧血とともにもう本当に大出血で、当時ステージってあんまりなかったんですよ。でも私的にはもう3か4かなり進んでた。もう抗がん治療しなきゃいけないわけだから、点滴6回やるんですよ。本当に2回目でごっそり抜けました。もう祈りもできません。本当に手術して祈りができないんですよね、不思議と。もうそのぐらい疲弊しきっちゃってたって感じでしたね。精神的に落ち込んでたんだと思う、うつ状態だったと思います、自分ではね、今思えば。それが54歳でしたね。だから18年前。もう全部当てはまってましたね、先生の法則に当てはまってました。がんになる法則、完璧主義一つ、もう一つは瞑想、何にもやってなかったって。もう行動的でしたから、だからそのあと、まあ自分を責める心、人を責める心、その3つは本当にいろいろ全部当てはまってたなっていう感じでしたね。感謝の思いがテーマでした。主の教えを学びに来させていただいたなって、がんを通してね、それは感じました。もう本当に生かしていただいてありがとうございます。でも生かしていただいたんで、もう変わっていかなきゃっていう、ね、本当にやっぱりその時にやっぱり助けていただいたんだって腑に落ちた段階から、足のしびれはありましたけど、まあ、それからもいろいろありましたけど、 あ、助けていただいたんだっていう自覚はありました、うん、それと夜うなされたりいろいろありましたから、そういうのがほとんどなくなって、やっぱり朝起きたらぼーっとしてる時に自分の理想形をイメージしてっていうのはずっとやってましたね。今でもさせていただいてイメージ通りになるというかっていう感じはあります。もう受け入れるって感じですよね。もう全て受け入れます、そんな感じですよね。毎朝お祈りしてるのをさせていただいてるのは、シュエルカンターレはありがとうございますって、願わくば宇宙の天命、地球の天命、日本の天命、全ての方の天命が全うされますようにっていうお祈りを今させていただいてると、すっごい満足なんです。再発がないんです、そういえば。だから本当にありがたい、ありがたい、ありがたい毎日でやっぱり信仰ですよね、エルカンタレ信仰。もうそれしかないです。もう今もう仏道修行に専念します、修行会しますって、そんな感じですね、本当に返していただいてる、はい。
いかがでしたでしょうか。病気が教えてくれることってたくさんありますよね。気づきのきっかけとして病気になるということもあるのでしょう。田中さんのお話から、シクとも言われる4つの苦しみ、生老病死は単に苦しいということだけではなく、その過程に信仰の喜び、そして悟りという名の幸福があることがわかります。病気が治るということが奇跡というより、どんな苦しみにあってもそれを神仕組みと捉え、感謝で受け止めることができること、さらに信仰と悟りを深め愛に満ちた人となっていること、このことが信仰の奇跡なのではないでしょうか。ではここで、田中さんががんから立ち直るきっかけにもなった大川総裁の説法、奇跡のがん克服法講義をお聞きください。2011年の法話です。
申し上げておきたいことはですね、病気は基本的に自分で作れるんだということは知っていただきたいということですね。ですから本当を言いますと、そういうふうに、まずは自分自身の自己認識から変えなければいけないんですね。だから自分の自己認識を、車の車体みたいにね、車のボディみたいな感じの自己認識を持ってて、外側のこの金属板と中の機械の集まりでできてというふうな考えで思っていた場合は、大体故障があったら、それはもう取り替える以外に治らないということに形に基本的にはなると思いますけれども、いや、そういうもんじゃないんだと。自分自身のこの体、その車体という見えしものも、実はどんどん毎日毎日変化して、新しい材料が注入されては古いのがどっかから淘汰されて、変わっては作り替えられながら動いているもんだというふうな認識を持てばですね、だから強い方向性を与えると、心の中に強い方向性を与えると自分の体を作り変えていくことができるということなんですね。でその方向性も、もちろん悪い方向性じゃなくて良き方向性の方に持っていくことが大事なんです。とは自分の心の方向性が、今一定の悪い鋳型を作ろうとしているということをですね、なかなか自分で気がつかないことが多いんです。そう簡単に自己認識、鏡に映ったようには自分を見ることができないんですね。自分の心が歪んでいる、生き方に歪みがあるということが簡単にはわからないということが現実には、ございます。そのために、反省の心を持つことが大事ですし、それから感謝の心を持つことも大事です。大抵ですね、病気になる人の場合は、自己弁護といいますかね、自己保存、自己防衛の気持ちというのが意外に強い、自己防衛の気持ちが強いのに関わらず病気に なる。要するに自分は何も悪くないんだというふうに煙幕を張って自分を守ってる方は割に多いんです。それからあと人を責める、他の人が悪いんだと、あれが悪いんだと、こういろんなところを責めてくる、人を責めてる部分が非常にどうも多いんです。で全体的に見ればね。だからまず、基本的にはそういう方向が多いので、感謝の心ややっぱり、反省の心を持つことが大事ですし、同じくですね、この反省と感謝の心を持ったならば、今度は自分がこの世の中で生かされていることに対して、この21世紀の、日本というところで、こんな豊かな国で、便利な国に生まれて生かされて現在まで来たことに対するですね、喜びをですね、他の人に対する愛の心でもって実践していかなければいけない。愛の心、法恩の心、感謝の心をですね、実際の行動に移して、表していくということでですね、本当に心そのものの鋳型を変えていくことができるようになるんですね。だから利他の心、愛他の心を出してくることが大事です。
お聞きいただいた説法は書籍ザ・ヒーリング・パワー第一章に収められています。一曲お送りします。エル・カンターレ大川隆法オリジナルソングスより、大沢都光る空。
光る空、少年は空を飛ぶ。白い壁、黒い屋根、うごめく小さな家、家薪が濃い幼稚園、小学校、その裏には小さな用水、船を釣る親子、思い出。光る雲、少年は雲を歩く。柔らかな母の胸、夢、幻想、夏の日の記憶。麦わら帽子、スズランの花、あの人との
天使のモーニングコールからご案内です。今日お届けした体験談の他にも、天使のモーニングコール YouTube チャンネルでは、横浜戸塚支部で説かれた奇跡のがん克服法講義をきっかけに病から立ち直った方のインタビュー映像を公開しています。こちらもぜひご覧ください。病気克服に関する大川総裁の書籍おすすめ、いくつかご紹介します。まずザ・ヒーリング・パワー。今お聞きいただいた法話をはじめ、大川総裁の霊能力による病気リーディングなども収められています。奇跡のがん克服法、 こちら第3章にがん消滅の道というのがあります。こちらも特におすすめです。信仰によって起こる奇跡を知ることができます。心の指針セレクション2、病よ治れ。今日ちらっと朗読した心の指針心と健康の前編のほか、今病床にある方にぜひお読みいただきたい12の詩編が収められています。心と体の本当の関係、肉体と魂の関係、過去世と病気の関係など、霊的視点から見た病気の原因と対策がわかります。以上、興味を持たれた一冊ありましたか？8月3日日曜の音楽祭、共感2025、主なる神を愛する、名古屋昇進館を本会場に14時から全国海外の商社支部拠点を結んで、幸福の科学の音楽祭共感2025、主なる神を愛するが開催されます。番組でもお届けしている様々な楽曲をライブで体感していただくことができる祭典です。詳しくはお近くの幸福の科学までお尋ねください。天使のモーニングコール、プレゼントのお知らせです。今日はご紹介する2冊の中から1冊お選びください。法は奇跡のがん克服法講義が収められているザ・ヒーリングパワー、もしくは心の指針心と健康の全編が収められた書籍、心の指針セレクション2、病よ治れ、いずれかです。5名の方にプレゼントです。ご希望の書籍名をお書き添えの上ご応募ください。天使のモーニングコールホームページがあります。そちらの投稿フォームから簡単に応募できます。 E メールの方はメッセージアットマーク天使コール .com message アットマーク tenshi-call.com、はがきの方は郵便番号 141-0022 141-0022 幸福の科学天使のモーニングコール係まで、住所、氏名、年齢、番組へのメッセージ、放送日をお忘れなくご記入の上ご応募ください。それでは天使のモーニングコール、ここまでは白倉律子でした。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。この後、幸福の科学の支部のご案内などがあります。